こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーの山山すぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。さて2月の24日の日ですね、先週末のことになりますが、前々からくすぶっていたロシアと、ウクライナ、こちらの情勢が一気に、進んでしまいまして、ロシアの方から宣戦布告ということになりまして、戦争が始まってしまっている状況です。まあ本ちょうど今現在ですね、ロシアウクライナ側での、停戦協議っていうのが行われていますが、ちょっと厳しいであろうという見方がありますね。で、時事ネタを普段扱っている僕からすると、この手のネタっていうのは触れなきゃいけないのかななんていうふうには思ってはいるんですけども、いかんせん歴史的背景のある話なので、僕ぐらいの知識の人間が、話すような内容ではないなということなので、直接的にその、ロシアによるウクライナの情勢、なぜこうなってしまったのかみたいなのは、有識者の方のねコメントなり、YouTube とかでも解説をしてたりとかもするので、僕も古舘一郎さんの YouTube で、緊急でね、これ、戦争が始まってすぐに、なんでこんなことになってしまったのかみたいな話を、20分ぐらいしていたりもするので、ぜひそちらの方とか見ていただきまして、ちょっと一応ね、隣国です、もうすぐ近くの国でこういうことになってしまっていて、しかも今回のことっていうのは、かなり世界情勢が大きく変わろうとするしている状況なんですよね。もちろんプーチンがかなり強硬に出ていて、このまま、戦争が続いてしまうとロシア国内の経済とかもすでに破綻しつつあって、やけくそな状況で戦うことになっちゃうんじゃないかなみたいな、そんなことにもなっていたりするわけですね。世界、すでにルーブル、ロシアのルーブルとか、通貨ですけども、こちらの方とかは、価値が 40% ダウンということになっていたり、世界との銀行間のやり取りをするスイフトというものがありますが、そちらの方も、スイフトから排除されていて、国内への、送金とか、受け取りとかができなくなっていたりだとか、いろんな各世界でのね、ロシアとの企業との取引を停止しなさいみたいな、ことになっていたりだとか、ロシア経済というのがもう完全に独立してしまっていて、ただ中国とねやり取りだけをしていくような、中ロと、それ以外、西側諸国、の戦いという情勢になってきてしまっていますよね。アメリカなんかも何ですかね、こうトランプ大統領がずっとねアメリカ、第一主義というのから、今の、ね、バイデンさんに代わって、またこう世界を一つにみたいな、協調を持ってみたいなことになっていたりもしている中で、アメリカのこう発言力というのが非常に弱くなってしまっているがためにこういうことになっているというのも一方であったりだとかしていて、なかなかやっぱり一筋縄ではいかないなと、こう世界情勢というのは、一筋縄ではいかんなということになっていたりもします。なんかニュースを見たりとかしていると、ウクライナ国内ではお子さんとかも亡くなってしまったりとかしていて、民間人もやっぱりもう、犠牲が出ているような状況になっていたりもしますので、ぜひね、ちょっと暗いニュースではあるので正直見たくもないかもしれませんけども、これが今こう対岸の火事とは思わずに、少しでもちょっとね勉強をしていただけたらいいかなと、令和になって、2022年ですねにもなって、こういうことが世界のしかも大国で起こってしまうという、悲しい事実もあったりとかしますので、これはこうなんだろうな、終わってから終わってよかったねという話でもないとは思いますんで、少しでもちょっと頭に、何かしらインプットしてもらえたらいいかなと思いますけども、僕の方では、関連して、IT 系の、ニュースの方を見ていきたいなと思います。IT なんかでもかなり動きが、活発化していまして、今現在、こうして話している中でもトヨタと日野自動車、ダイハツが国内では、サイバー攻撃を食らっていて、明日以降のちょっと運営がうまくできないみたいな話も上がってきたりします。これがね、直接的にロシアからの何か、サイバー攻撃なのかどうかみたいなことはちょっとわかりませんけども、ちょっと 何ですかね、複数同時に行われているので、何かしらもしかしたら関連があるのかななんていうふうにも勘ぐってしまいますが、直接的なニュースで言いますと、すぐさま立ち上がったのがアノニマスがすぐ立ち上がりましたね。世界的なハッカー集団になりますけども、まあ、匿名なハッカー集団という形でやっていますが、こちらのアノニマスが、サイバー攻撃を開始していて、ロシアの、ロシア連邦政府関連ウェブサイトがアクセスが不能になっていたりもしています。その他で言うと、もうね、いっぱいあって、かなりあるんですけども、ウクライナの中でも、重要なインフラ、インターネットに関するインフラ、まあもちろん水耕熱なんかもそうなんでしょうけども、そういったインフラやロシア軍へのスパイミッションに従事するハッカーを募集していたり、ツイッター公式、で言いますと、ウクライナ語で紛争地域で、ツイッターを使う方法、こちらをツイッターの公式として案内をしているそうです。ロシアのウクライナ侵攻の写真を動画で伝えるツイッターアカウントが次々と閉鎖されていて、今回の影響っていうのが、まあ、インターネットの方にも、かなり影響が出始めていると。そんな中でツイッター社としてはウクライナ国内の人たちをちょっと優先的に、保護というか、押していこうということですね。はい。Facebook、GAFA の一つですけども、Facebook は、ロシア政府関連メディアの収益化の停止を行って、まあ、メディア、インターネットメディアの方からも収益をゼロにしてしまうということですね。ウクライナ副首相がこれは申請したのかな、ロシアのウクライナ侵攻を受けまして、ロシア国内の通信インフラが使用不可になってしまう可能性が出てきているということで、テスラ、スペース X のね、運営しているイーロン・マスク氏が行っているスターリンクという衛星インターネットサービス、こちらをですね、すぐさまウクライナで提供を開始し、同国に、接続を端末する、接続する端末を送ることを発表しています。まあ、こういったのはやっぱりこうトップダウンでできるので早いですよね、やるのがね。で、ロシア国営メディアが YouTube 広告の使用を禁じられて、ウクライナ国内からの視聴も規制されているということですね。ロシア連邦政府が所有しているテレビ局ロシアトゥデイの YouTube チャンネルが Google によって規制を受けまして、収益化の停止をされていることが伝えられています。まあ、今回に関してはもう一方的な、やっぱりロシア側から一方的な戦争になってしまうので、まあ、国際法でね、今後こういったことはやめましょうと言ってる中での、国際法を無視した、無視というかね、国際法の穴をくぐったといいますか、侵攻ということになっていて、まあ、リアルメディア、リアルなこう政府間でのことであったりとか、こういったインターネット企業の、制裁というのもどんどん行っている状況ですね。ロシア国内、ではロシア当局がツイッターやフェイスブックへのアクセスの制限ということで、インターネットメディア最大手であるフェイスブック、ツイッターといった SNS 関連に、ロシア国内からのアクセスというのを制限しているということですね。要はまあ何だろうな、戦争をやめろといったようなメッセージであったりとか、そういった、ものに関しては情報を排除と、徹底的に攻撃するという形なんでしょう。まあ、中国なんかもね、もともと使えなかったりとかしているんですけども、その国内、中国的な動きっていうのを、ロシア国内でも行っているという状況になってきてますね。こういったものは割と簡単にできるので、国内のこう IT 系はそういったものにね、必ず従事しなければならないというのがあるので、割とあっという間にこう中共産圏社会主義圏ではできてしまうっていうのがありますよね。こう自由民主主義の法ではなかなかこういったことができませんが、ああいった共産主義社会主義なんかではトップダウンでそういうことができてしまうというのも若干恐ろしいところだななんていうふうには思っています。その他、アップル、グーグルプレイでは、アップルペイ、グーグルペイですね。こちらでロシアの金融関連と紐付けられたアカウント、こちらが利用不可能になっているということが発表になっています。ウクライナ侵攻を行うロシアへの各国の規制強化が始まる中で、ロシア国内の金融機関と紐付けられたグーグルペイ、そしてアップルペイサービスが利用できなくなっているということが、ロシア中央銀行より発表になっているということですね。 クレジットカード系も確か使えなくなってきているはずなので、いよいよこう孤立していっているといった状況ですね。ウクライナ政府、ロシア軍と戦うためビットコイン、イーサリアムなど、仮想通貨による寄付を受け付け開始、現在でも30億円以上が一瞬で集まっており、爆速、で上がっているということですね。通貨危機みたいなところとはちょっとずれているのでね、仮想通貨っていうのは。なので、まあもちろんこうロシアの方のルーブルも、仮想通貨の価値がバンと下がってしまって、もう紙くずみたいな状況になりつつありますけども、もちろんウクライナ当局というのもこう戦争が始まって、最悪政府が落とされるみたいなことになってしまった場合には、ウクライナの価値、貨幣価値というのはなくなってしまうということですよね。ところが難民とかも当然出てくるでしょうし、そういったところに、備えて、もちろんあの軍事的な、軍事的にもね、お金がかかってしまうのでということから、こういった、寄付をね集め出しているといった状況ですね。あとはアップルサービスの停止、アップル自体のサービス停止、ウクライナの副首相がティム・クックに、要請をしていたりとか、とにかくこうなんだろうな、 IT 系今までだったらこうリアルなね、攻撃とかっていうのが多かったんですけども、こういった、まあ、政府間での当然資金面、そしてさらには、リアルを飛び越してインターネットの世界でもこうした制裁というのが始まっているというのは、今回の一つ戦争の大きな今までとの違いかなと。そもそもプーチンが、宣戦布告を YouTube で行っているっていうのも、極めて珍しかった。そうした利用をしていたんですけども、逆にその利用によって、なんだろうな、軍隊の方の士気も下げられたりとかしかねないというのもあって、表裏一体だななんていうことを思いつつ、今回の戦争の行方というのはしっかりと見定めていく必要性がありそうです。今日のところはここまで。